Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真国主レイコと長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス、スピナーを通じてお届けしています。今、世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、Z 世代ならではの切り口でお話ししています。ハッシュタグは東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、お願いします。
はい、
さあ東京ヤングボス今週もやってまいりますよ。
元気ですか？
元気です。あのね、風邪ひいてた。
目キラキラしてるね。
ありがとう。今日ねちょっとね、そうそう撮影したんだよね。
はい、
今月発売の、ヌメロという雑誌に私とレイコが東京ヤングボスのね特集というかと、それぞれの特集してもらって、ね、うん、それの撮影だったからちょっと可愛くしてもらいました
ね。で嬉しいね、2人で一緒にこうやって仕事できるようになってね、ポッドキャストの外でも
本当に本当に、ね、嬉しいよね。なんかどんどんどんどん各そのヌメロの方もね、編集部の方がヤングボス聞いてくださるって言ってて、そうそうそう、むちゃくちゃ嬉しいよね。
嬉しい。結果が出てるね。
結果が出てるね。わあ
今のもエコされるよ絶対
エコーされがちということでどうですか、めちゃくちゃね、マレーシアと東京行き来してるレイコだけども、はい、もうアマテラスの発表もありましたし、スカイラウンジのもういろいろバタバタ、ポップアップもねもう今開催中、終わったのかな、この流れてる時ぐらいは。
そうだね、
うん、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
どうですか、なんかほら前にさ、そうそう、インスタ見てちょっと何が起きたのって気になったことがあって、
はい、
あの銀座店をオープンするっていう予定あったじゃないですか。
それを急遽ポップアップに変えたっていう話ですね。
それがポップアップになったんだ。
そうなの、そうなの、そうそうそう。ポップアップはだってもうお店出したら今後やる必要ないじゃん、
うん、
だからお店を出してっていう話ではあったんですが、うん、何があったかとどう説明しようかね、
うん、
まあボスになったわけですよ、私が。
ボスになったのね、
はい、
うんうん、
ボスの決断をしたっていうのが、
うん、
まとめなんだけど、
うん
うん、
いや言えてない何も。
ちょっと待って。
いやでもさ、やっぱ店舗を出すことってとってもブランド側からしてリスクなんだよね。
いやそう、めちゃくちゃリスクだし、
うん、
まあ、簡単にできるだけ説明をするとすると、
うん、ありがとう。
アマテラスは今後私海外にどんどん持っていきたくて、うん、まあ、ずっと言ってるけど、アマテラスのこのコンセプトをどんどん海外にアパレルだけじゃなくていろんなもので出していきたいっていう、うん、そのアパレル以上のことをしてるって自分でも思ってて、コンセプトを発信する会社みたいなので、だから新規事業発表もしたんだけど、そのコンセプトをすごく大事にして文化を背負ってるからこそ、そこのブランディングとか見え方って少しでも間違えたり少しでも変わっちゃうとアマテラスじゃなくていいものになっちゃうし、
うん、
他の文化のものになっちゃったりするんだよね、
うんうん、
でだからそれって SNS でもそうだし、内装でもそうだし、お店に出すなら内装とか来るお客さんとかいろんなものに反映するものがブランディング、マーケティングってなると思うんだけど、結果的に言うとそこが、まあ、日本でここで店舗を出すことによってアマテラスが崩れるなというか、
うんうん、
アマテラスの良さを最大限に出せる場所ではないなっていう決断に最後の最後になったっていうのがあって、
うん、
まあ、なんでそれを最初から気づかなかったのかというと、
うん、
最初から気づかなかったっていうか、
でも最初からさ、その大変だよねっていう話はあったよね。なんかそのやっぱ、うん、オンラインとポップアップで今まで作り上げてきたその世界観をやっぱその常時店舗で表現するって難しいよねみたいなのはあったよね。
そうね、うんうん、でもそこはどちらかというと社内で作り上げればいいものじゃん、
うんうん、
だからそれはもう本当に私の会社の子たちが頑張ればいいだけで、私が頑張ればいいだけなんだけど、そのやっぱり日本の企業さんと働くって本当にやっぱり難しいことで、
うんうん、
そこに戻るんだけど、
匂いがする
日本のそうそう、日本の 企業さんとまあ一緒にっていうかそういうところでやろうとはしてたのね、
うんうん、
オープンをしようとしてたんだけど、そのレギュレーションだとか、
うん、
よくあるあこれはルール上ここまでしかできないとか、うん、これはできない、でもアマテラスとか私がやりたいことって新しいことをやりたいから、
そうだよね、
そのレギュレーションに沿ってたらアマテラスじゃないんだよね、うん、みたいなところがすごく大きくあって、
うんうん、
でここまでなら許容範囲かなっていうところがもうどんどん出てきちゃって、うんまあ、よくあるじゃん、でも撮影とかでもさ、
うん、
思ってたのとどんどん話変わってっちゃったりとか、
うんうん、
上の人がこう言ったら変わっちゃうとか、
うん
まあ、それと同じ感じかなとは思うんだけど、
うん
まあ、相手がっていうのもあって、そこのレギュレーションがめちゃくちゃもうあったのよ。
大手日系会社って言ったらいいかな。
そうだね、うん、なんでね、そこでまあ日本の会社がどうこうっていうよりは、そことはやっぱりちょっとそういうとこ、そういう難しさ出てきちゃうなって、海外ではあんまりないんだよね、
うん、
なんだろう、アメリカの会社とかそれこそマレーシアの会社とこう今仕事してる上ですごくみんな柔軟、
うん、柔軟っていうかさ、逆に雑だよね、なんか、まあ、もっとちゃんとやってよみたいなところもあったりするよ ね、まあ、
だ
ね、
だからこそこっちの意思をこう反映できたり、
うんうん、やりやすさみたいな、
ね、やりやすいっていうのが、
うんうん、
私たちならではなのかもしれないけど、うん、こう意思を持ってるからこそ、コンセプトが強いからこそ、
うん、
そこを妥協したくないっていう思いで、私がそのお店ストア担当してくれてた子に、いやそこまで妥協したくしなきゃいけないってなってるんだったら、うん、もうやめようって言って、
へえ、あじゃあもう本当にボスとしての決断だね。
いや本当に結構もう最後の最後まで段階進んでたから、めちゃくちゃ決断大きかったんだけど、
しんどいね、ある意味、
まあ
ね、
ある意味みんなのその社内の子たちの仕事も無駄になったとは言わないけど、それもそれで一つの経験になってもらえたら嬉しいし、
うんうんうん、
でもこういうことを決断しなきゃいけないんだなっていうのは、なんかそのいい決断も最近は多いからさ、スカイラウンジとかも含め、でもこの決断はすごい大きかったから、
そうだよね、
プラスポジティブではないじゃない。まあでも結果その原宿の交差点ど真ん中でドーンとポップアップストアやったんで、その反響はすごいし、まあ、なんかアマテラスのこのレア感というか、ポップアップで来れるレア感みたいのは今後もやっぱこれでいいやと思ったし、これを逆に世界いろんなところでやっていきたいなって思ったから、今もうみんなチームもそっちのプラスな方に向けて頑張ってるから、よかったです。
なんか私はもうそのレイコのなんかなんていうのかな、このまあ失敗っていう言葉を使いたくないから、この遠回りって言うとして、うんうん、をなんかインスタとかその YouTube とかで話してるのがむっちゃすごいし、むっちゃかっこいいなと思った。なんかかっこいいことをするには毎回こうリスクを負いながら発信だったりとか行動だったりとかビジネスをしてるつもりだけど、
うん、
それがやっぱりこう時にはあの、まあ、間違いというか うまく思ってるように進まないことがあるし、
うんうん、
でもなんかそういうものなんだなって、なんていうのかな、応援したくなると思う。ああいうレイコのあの今回亡くなりましたとか、なんかその正直さとか、
うん、
なんかそれってうまくいかなかったからできませんでしたじゃなくて、
うん、
アマテラスの世界観、みんなが応援してくれてるアマテラスじゃなくなっちゃうから、もちろんお店は出したいけどちょっとそういう判断をしたっていうのはめっちゃボスだし、
うん、
結果的に超ポジティブな判断な気がする。なんかすほんとすごい、超リスペクト、
ありがとう、
うん、
嬉しい
本当に。なんかこれはなかなか簡単なことじゃ、見てる人も絶対分かってると思うけどね、
うん、
簡単なことじゃないし、ミスして成長するっていいんだなみたいな、
うんうんうん、
なんかミスしないと成長しないし、ミスというかね、
うんうん、
なんかその遠回りの成長もいいなって絶対こう勇気になった人とか、
そうだ、ね、
うん、余計にそのまたポップアップとかもすごい楽しんでくれた人も多いと思うし、
うん
うん、いやさすがですねって思いました、ボス。
いやいやいや、
お疲れ様、
ありがとう。
でもね、ただね、まだスカイラウンジとかめっちゃ大変ですからね、
これから本当に大変だね、
うんうんうん、
まあ、それの裏側とかもちょこちょこ話していけたらなと思います、
うんうん、随時またアップデートして、
はい、
ありがとう。それでね、まあ、今またそのちょっと人間関係って言ったらいいのかな、この、うん、まあ、対人とのその仕事関係でうまくいかない、思うようにいかないっていうことね、リスナーさんの中でも多いと思うんですけども、こんなメッセージもいただいております。ペンネームぽよさんからです、ありがとうございます。23歳から27歳のところにチェック入ってて、会社員さんです。はじめまして、いつもリスナーとして東京ヤングボス聞かせていただいています。お二人とは年代も近く、本当にお友達と話してるかのような感覚で聞いています。ありがとうございます。
嬉しい、
ありがとうございます。人間関係について相談です。 今の職場で私の紹介で働いている、仲の良い後輩がいるのですが、正直性格が合いませんこと、その子自身は私と価値観が合うと思っていたので今の職場を紹介したんですけども、その子から発せられるネガティブな発言に耐えられません。私も完璧にポジティブでいられる自信はないのですが、毎回なんでそんなこと言うの、わざわざ言う必要あるとか考えてしまいます。これは余計なことなのでしょうか。皆さん、れいこさんはどのように対応しますか、教えてください。
いるよね、余計なこと言う人。
余計なこととか、しかもネガティブなことね。
そう、なんだろうね、ストレス発散をしてるんだと思うんだけど、その人たちは。
え、でもどうだろう、私もね、周りに数人いるの、そういう人が。
いるんだ。
いるいる。
周りにいるのきつくない？
きつ、しんどい。あ、もう正直しんどい。
アンチとやってること一緒だなって思う、そういう人たち聞いてて。
うん、だからなんか喧嘩売ってるみたいなことなんだよね、要はその、うん、あ、うんうん、だからそういう意味じゃなくってっていう回数がすごい多いの、そういう人たちの前だと。
あ、
何でもこう物事をネガティブに行き過ぎて、はいはい、なんか無意識だと思う、その方々も。
うん、
かわざとやってるとは思えないから、
思いたくないよね。
思いたくないし思えないから、なんかもうただたくた、こうやってメッセージ送ってくれたぽよさんみたいに性格が合いませんって。
わざと言ってる人もいない？でも、
え、例えば
なんかわざと言ってない人ももちろんいるけど、例えば、うん、何かを指摘されたとして、うん、指摘されてそれを受け入れられない、プライドが高い子とかは結構さ、
うんうんうんうん、
あ、そっか、すいませんとか、ごめんねっていうのじゃなくって、うんうん、言い訳を、相手に攻撃するような言い訳をしたりとか。
ああ、あ、これなんか違うんじゃない、あ、いや、あの、なんかこれって実はこうでみたいな
とかとかうん、うん、いやでもみたいな、
うんうんうん、いやでもってマジでもうなくした方がいいよね、もうそれ絶対言っちゃいけない気がするその仕事上で、
うん、
そうですね、でもとかでも全然変わるじゃん、
うん、
いやでもいるね、
友達間でも全然いない、なんかそういう、
ね、
まあ、非を認められない人っていうことかな、はなんかその嫌味っていうよりも嫌味たらしく聞こえちゃうじゃん最終的に、
うん、
非を受けられなくて、
うん、
相手ように攻撃し返しちゃう人。
あ、
私それ結構聞くよ。
あ、そう、
うん、
どういう、
全然大人でもいるし。
どういう、そういう時はさ、どういうシチュエーションなの、ちょっともうちょっと細かく教えて。
なんだろう、エピソードね、
うん、
難しいな。
なんかでも私の周りで行くと、なんかそのこう、例えばなんかレイコがこれがいいんじゃないって言った時に、あ、それもいいねみたいな、でもなんか私こう思うんだけど、
うん、
こうしないって多分普通の会話じゃん、
うん、
だからそうじゃなくて、レイコはこう思うんだけどって言った時に、いやでもなんかレイコってこういうとこあるし、なんかこうこうこうで、なんかしかもこのアイディアってすごい古いし、
うん、
みたいな、なんかそのこういうのにしないってポジティブに言えばいいのに、なんかそのもうレイコの否定に入るみたいな、うんうん、相手の人を否定して、
はいはいはい、
下げ、相手を下げて自分の意見を通すとか、
うんうんうん、
ごめんもうそれ言わなくていいから、とにかく帰ればいいのね、オッケーってなるね、こっち、うんうん、わかったわかったわかったっていうのは、
うんうんうん、
結構ね癖になってるのかな、そういう人は。
プライド高いのかな、変に。
何なんだろうね、
プライドの高さが変なところに何か行っちゃってるなっていうのなら分かる。
てかさ、こう、まあ、例えばこういうシチュエーションだけじゃなくてさ、やっぱりこう価値観が合わない人と同じ職場になることって絶対あると思うのね、
うん、
こう
今それはね当たり前だよね。
今まではこうボスとしての目線だったりとか、うんうん、こうメッセージの方でもその上司とかみたいな感じだったけど、今回はどっちかっていうと、まあ、一応後輩とはなってるけど、同じ職場で同じ立場で働いてる人で、うん、どうしても合わない人っているじゃん。
ああるある。
あ、なんかあ
った、ね、私これ当事者で言ったことあるんだけど、
うん、
それこそその
さっきの、はいはい、
あの P の、
はい、企業さんね、
うん、そのなんか合わない人たちってやっぱ本当多いし、
うん、
社会で生きていければそれは当たり前のことだけど、うん、私は逆にそこを分かった上で、そのさ文化もさいろんな人がいるしって分かってるじゃん、
うん、
だから意見が違う人、育ちが私もこの人と違うしって、逆に同じ人に出会うことなんて珍しいんだから、
うん、
そこは結構なんか悟りを開いてるっていうか、でも当たり前のことだと思うんだけど、
ね、相手の立場をこう想像するみたいなね、
うん、そうそうそうそう、うん、でもそれができない人に、まあ、仕事で会うことも多々あって、
はい、
私が若いからなのか分かんないけど、うん、その変な余計な一言だったりマウントを取られることって全然あるのね。
うん、
で会ったの、その人たちとも、
うん、どんな
喋り方とかでもあない、
うん、
あーまあレイコさんはみたいな、う
ん、まあ、今まではそれで良かったかもしれませんけどみたいな、
そうかちょっと小バカにしてる感じだったりとか、
わかるわかる、うちはとか、
そうそう、うちはとか
うち的にとか、
そう、うち
社内ルール的にはみたいな、
だからそれ分かってるんですけどこれはどうですかっていう提案なんですけどみたいな、冷静に言ってもなんかふんふんみたいな鼻で笑われるような感じとか、そういう喋り方をする人っていうのって
議論にすら持ってけないってことね。
そうそうそう、なんかいるなとは思う。でも私はその時どう対処したかっていうと、はい、直接言いました。あの、うん、何々さん、それって言う必要ありましたかって言ったのね、
うんうん、あ、強い、うん、
いや本当に
今の必要ありましたかって、
素朴、普通に思うじゃん、だって言う必要あるのかなって思ったから、うん、会議室だったんだけど言いまして、そのシーンってなって
絶対さ、みんな思ってたことだからね。
そう、うん、そう思う絶対、うんうん、まともな人間だったら、うんうん、うわーって絶対思うじゃん、うん、他人同士がやってても私たちも感じることとかあるじゃん、うん、うわ今の言わなくてよかったのになとか、
うんうんうん、
だからそれはなんか言ってかないとそういう人たちって気づかないから、私は言ってあげたらいいと思う。
うん、
そのそれってそういうの言わない方がいいよとか、うん、そういうの言う必要あるとか、なおさらさ後輩なら言えると思うからさ。
そうだね、
言ってはどうでしょうか。
え、でもさ、すごいね、なんかその社外の人に向けて言えた、言ったんだ。
言ったよ。
すごくない？え、結構リスペクト。
そう、
私結構、ああもうこいつもう頭の中で多分本当にもうピーピーピーだけど、もうぶんな3回くらいぶん殴って、うん、もうもうもうムカつかーって思いながらあ、そうですねってもうなんかなっちゃう。でもうムカつく、家で帰家帰って、あ、言えばよかったってなる。
大人な対応なんだよ。
いやなんかお、それがなんかその大人な対応ってなっちゃってるけど、その本当社会を変えるためにはどんどん発信してそれを注意していこうみたいなこと言ってるくせに、自分は現場に立ったらなんかあーみたいな、そうですねってこうなんかかわしてる自分に本当になんか嫌気がさすというか、うん、とかなんかそれがたまになんか生理前とかでイライラしてると、それ以上の皮肉に返してるすることもあるのね。
その方が怖いよ。
怖いよね、本当に最低と思うの自分で。もう何も同じだからみたいな、レベル同じに立つなって思うんだけど、いや自分が悪者になっちゃうじゃん、そうやってやり返しちゃっても。
そうね、
だからレイコみたいに正々堂々と、え、それ今ありますか必要
それもそれも言い方が
ダメだった今ダメだった、あら
もうちょっと冷静に、
はい、うん、
冷静に言うの。
はい、
その今のは喧嘩売ってるじゃん。
あ、喧嘩売ってる、そう、基本的にねちょっと喧嘩売っちゃうね、よくない。
でも言っていいと思います。
そう、あ、今のってちょっと言い方間違ってるかなと思っててみたいな、そう冷静に言えばいいんだよね。ブチ切れ案件じゃなくてね、
ブチ切れ案件じゃなくて、
うん、
でもこれってこの問題っていうかこの悩みを抱えてる人って社会で本当にねいっぱいいると思うんだよね。
いっぱいいるよ。だって友達ではうまくいくけど、うん、やっぱ仕事ってなると、え、お前そんなこともできないのとか、
うん、
え、その感覚で今まで職場で働いてたのとか、
うんうん、
いやそれは前の職場クビになるわみたいな、うん、なんかこともあるよね。
ある。そう、常識がない人
多いね。
そこをなんか教えてあげてるっていう感覚でもう心を広く言ったらどうでしょうか。
なんかこれ面白いね。これは余計なことなのでしょうか、それともどっちかっていう、私みたいにこう、うん、ぐっとこらえるというかもうなーってなってるだけか、
うん、
レイコみたいにきちんとはっきりと感情を乱さず伝えるのか。もうこれはね正直多分正解はない気がする、
うん、
もう自分が後悔しないやり方でもう我慢できないって なる前に冷静に伝えれる状況でレイコみたいに言えばいいし、
自分のためを言うなら言った方がいいよ、すっきりするもん。
そうだね。
そう、
でもさやっぱさ言うとなるとちょっとこっちもさ、なんかさっきみたいなさ嫌な意地悪な言い方になっちゃうから、まあね、そう、自信ないよね伝えるのもね、
うん、
意外とね難しい。
難しい、
ね、でなんか LINE とかでもさちまちま送りたくないし、ね、ちょうど嫌だ嫌だ直接言いたいしだったら、いやこりゃむちゃくちゃ難しいけど、もう 極論その2パターンだよね。もうグッとこらえてもう枕サンドバッグみたいにしてバーってやるか、
うん、でも毎日会うって辛くない？
しんどい、毎日はしんどい、もう本当にかわいそう。もうお疲れ様ぽよさん、お疲れ様とにかくお疲れ様。だってね自分が紹介しちゃった手前ね職場をさ、
うん、
どうにもできないわけだし、だから怒りじゃなくて伝えるっていう方法はどうでしょうか。
うん、
これはちょっとレイコ先生からね学んでね、きちんと自分の身を守るっていうね、うん、あともしかしたらさ、ね、自分が紹介してる人だからさ、こう自分だけがイライラしてんじゃなくて、うん、もしかしたら周りの人もイライラしててさ、ちょっとなん か変な人紹介してくれちゃったなみたいなこともあるかもしれないから、きちんと自分が紹介した人だからこそ、
う
ん、言ってもいいかもね、うんうん、って感じでどうでしょうか。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!